さて、今回は愛知県にあるバドミントン教室フェニックス愛知、そのオンライン指導の記録をですね、あなたと一緒に深掘りしていこうと思います。
はい。
日付は2026年1月29日。いや、この資料を読ませていただきましたけど、正直これバドミントンの話っていう枠に収まらないですよね。
そうなんですよ。もうバドミントンを題材にした、なんていうかもっと普遍的な成長とか強さについての、まあ哲学書といった方が近いかもしれないですね。
まさに、特に努力に対する考え方がかなり刺激的で、
ええ。
努力は葬られるなんて、まあ、使い古された言葉ですけど、ここのコーチ、塩澤さんは全く違うことを言うわけです。
そうなんです。
で、今回のミッションはですね、この資料から3つの大きな問いを解き明かすこと。まず、なぜ一流は逆境で輝くのか。
はい。
そして、なぜロレックスはただの時計じゃないのか。
面白いですよね、この例えも。
ええ。そして革新的な問い。なぜ努力はバカにされるのが当たり前と考えるべきなのか。これはもうあなたの仕事とか学びにも間違いなく突き刺さるはずです。
ですね。
では早速、一番衝撃的な部分からいきましょうか。
はい、お願いします。
塩澤コーチの言葉、そのまま引用しますね。努力とはバカにされるのがデフォルト、初期設定である。これどう思います？普通、努力をバカにされたら、何クソってこう、反骨精神がエネルギーになるじゃないですか。
なりますよね、普通は。
でも、コーチは、その、いつか見返してやるっていう感情すら、無駄なコストだって言い切っちゃうんですよ。正直最初読んだ時は、ちょっと冷たすぎるんじゃないかって。
わかります。なんか人間の自然な感情を否定してるように聞こえますもんね。
ええ。
でもここが後悔の深掘りの最初の、そして最大の肝なんです。コーチが言いたいのは、僕たちが無意識にやってる解釈の発明っていう行為、これに膨大なエネルギーを浪費してるぞっていう、まあ警告なんですよね。
解釈の発明ですか。それどういうことでしょう。
例えば誰かに努力を笑われたとしますよね。
はい。
その時僕たちの頭の中では瞬時に物語が作られるんです。あいつは俺の可能性が怖いんだとか、今は辛いけどこの経験が俺を強くするんだとか。
はーい、やりますね。自分を正当化するというか。
そう、自分を正当化して心の傷を癒すための解釈を必死で発明してるわけです。でもコーチに言わせれば、それはもうただの現実逃避でエネルギーの無駄遣いだと。
なるほど。
資料にあるコーチが推奨する思考法はすごくシンプルで、あ、今バカにされてるな、それはそれとして今日のトレーニングやろうと。
はあ、バカにされたという事実と自分がどう行動するかをもう完全に切り離せと。
そうなんです。感情が入り込む隙間をもうなくしてしまう。
でもそれって人間にはかなり難しくないですか？なんか聖人君子じゃないんですから。
難しいです。だからこそ、そこに本質的な強さが眠ってるとコーチは言うんですね。で、ここからが面白いんですけど、このセッションの最大の学びとして、解釈ではなく行動で武装せよっていう言葉が出てくるんです。
行動で武装。
で、解釈で自分を守るのはやめろと。その代わりに圧倒的な行動量、つまりトレーニングそのもので自分を武装するっていうんです。
なるほど。懸命に打ち込むこと自体が自分の価値を証明する唯一の手段であり、心の鎧になるということか。
そういうことですね。
他人の評価なんていう、こう、脆いものに自分の精神を委ねるなっていう、資料をまとめた AI ライターが、論理回路が震える感覚を覚えたって書いてるんですけど、その気持ちなんかすごくわかります。僕たちのその自尊心を守るっていう本能的なプログラムを、いや、それバグだよって指摘されてるようなもんですよね。
まさに。そしてその解釈の発明をやめた先に何があるか、コーチはそれを真の孤独と呼んでいます。
孤独ですか。
はい。他人の評価を気にしなくなった人間は、まあ必然的に孤独になる。でも、その静かで誰にも邪魔されない孤独の中でしか育たない本物の強さがあるんだと。
はあ。
周りにどう思われるかなんて一切関係なく、ただ淡々と合理的にやるべきことを積み重ねていく。それが誰も見たことのない景色にたどり着くための唯一の道筋だということなんでしょうね。
いやー、いきなりヘビーな話でしたけど、これはすごく本質的ですね。
ええ。
じゃあ、その解釈という名の牢獄から抜け出して行動に集中するとして、僕たちは一体何を道しるべにすればいいんでしょう。他人の評価っていう外部の基準がなくなるわけですから。
いい質問ですね。 そこで紅茶も打ち出す例えが本当に秀逸なんです。
というと？
高級腕時計のロレックス。
ロレックス？
ええ、なぜあれが時に家一軒分くらいの値段で売れるのかと。
確かに、スマホの方が時間は正確ですし、機能も多い。性能、つまりスペックで考えたら、ロレックスの価値って説明できないですよね。
その通りです。コーチはこれを脱スペック至上主義と呼んでいます。ロレックスが売ってるのは時計の機能じゃない。
機能じゃない。
そう。成功の物語とか人生の達成感っていう目に見えない価値を売ってるんだと。
ああ、なるほど。
そしてこれはバドミントンの指導も同じだとカッパするんです。ただこのショットはこう打てっていうスペックを教えるだけじゃ三流だと。
ほう。
指導者はその技術を習得した先にどんな素晴らしい未来が待ってるのか、どんな物語を選手自身が生きられるようになるのかを語らなければいけないと。
なるほど。だからあなたも何かを学ぶとき、単にスキルを身につけるだけじゃダメなんですね。そのスキルを使って自分自身の人生という物語をどう豊かにしていくのかっていう視点が、
ええ、必要になってくると。資料ではその物語を構築するためのロレックスの戦略を4つに分解してますよね。
はい、してますね。
1つ目が職人ではなく商人の視点。最高の製品を作るのは当たり前、それをどう見せてどう価値を伝えるかっていう商人の視点で戦ってると。
ふむふむ。
2つ目がその土台となる圧倒的な実用性ですね。防水、自動巻きっていう時計としての信頼性を極限まで高めています。物語も土台がしっかりしてないとただの虚構になっちゃいますから。
確かに。そして3つ目がまさに成功と自信の物語。広告にテニスのフェデラー選手のような困難に挑戦し続ける人物を起用する。
そうですね。
ロレックスを身につけることは彼らと同じ物語の一部になることなんだっていう強力なメッセージですよね。
ええ。そして4つ目がそれを支える組織構造、製造と販売の完全分離。最高の時計を作る職人と最高の物語を売る商人が互いに干渉せず、それぞれのプロフェッショナルを追求していると。
なるほど。
これあなたの仕事にも置き換えられませんか？例えばあなたがエンジニアなら、最高のコードを書く職人の自分とその技術がどう社会に貢献するのかを語る商人の自分、両方が必要だっていうことなんです。
うわあ、それは面白い視点だな。自分のやってることにどんな物語を見出せるか、それだけで日々の退屈な作業が意味のある探求に変わるかもしれない。
ええ。
で、その物語をまさに人生で体現しているアスリートとして、コーチはバドミントンの山口茜選手を挙げています。
宮崎あかり選手との試合ですね。スコアは17対7。
10点差。
ええ、山口選手が10点もリードされている。もう誰が見ても終わったって思う絶望的な状況です。テレビで見てたらチャンネル変えちゃうような点差ですよ。
ええ、でも山口選手はそこから一切プレーを捨てなかった。
そうなんです。
淡々と1点ずつ、まるで0対0の時と同じようにプレーを続けたそうです。
資料にあるコーチの言葉がまた刺さるんですよね。人間の価値は悪い時にどれだけやれるから。
うん。
良い時に良いプレーをするのは当たり前、進化が問われるのは最悪の状況でどう振る舞うかだ、だと。
ここで一流と二流を分ける感情との距離という話が出てきます。これが非常に分かりやすい対比で、
はい、伸びない人は気分で行動を変える。今日は乗らないからやめようとすぐ諦める。だから成長が止まる。
ああ。
一方プロフェッショナルは自分の感情とやるべき行動を完全に切り離してると。
切り離してる。
ええ、気分が乗らなくてもやるべき基礎練習を淡々とこなす。だから結果的に勝てる確率を最大化し続けることができる。
ああ、これって冒頭の行動で武装せよの話に完全につながりますね。
そうなんです。
山口選手は17対7というスコアをもう負けだというふうに解釈しなかった。
ええ、しなかった。
彼女の頭にあったのはおそらく今この瞬間に自分ができる最善の選択は何かっていう極めてシンプルな行動に関わる問いだけだったんでしょうね。
まさしく。その結果があの信じられないような猛追につながったわけです。感情に流されず行動に集中する。その究極の形があの絶望的な状況から生まれた一貫したプレーだった。僕たちはつい結果に一喜一憂しますけど、彼女が見ていたのは結果じゃなくて一瞬一瞬のプロセスの質だけだったんでしょうね。
さてここまで解釈より行動、スペックより物語、感情との分離といったかなり本質的な話をしてきました。このセッションの最後にコーチは成長を加速させるための具体的な5つの学びを提示しています。
はい。
これを1つずつあなた自身の状況と照らし合わせながら吟味していきましょうか。まず1つ目、勝つことを目標にしない。
これは逆説的に聞こえますけど、本当に重要です。なぜなら、勝利は相手もいることで、自分では 100% コントロールできない結果だからです。
ああ、確かに。
コントロールできないものを目標にすると、人は不安になって力んでしまうんですよ。
じゃあ何を目標にするんですか？
自分が完全にコントロール可能なこと。例えば、選択の質とか、ミスをどう管理するか。
ほう。
今日の試合では、焦ってスマッシュを打つ場面を3回以内に抑えようとか、そういう具体的な行動目標を立てる。そうすれば、勝利は後から副産物としてついてくるっていう考え方です。
なるほど。2つ目はもうおなじみですね。解釈の武装を解き、行動で語る。
ええ。バカにされることを前提として、言い訳を探すエネルギーをすべて行動に注ぎ込む。
そして3つ目、これがまた深い。つまらないことの中に楽しいを見つける。
そうなんですよ。刺激的で分かりやすく楽しいことって、実はすぐに飽きてしまう。ゲームとか SNS とか。
はいはい。
でも本当に深い喜びとか達成感っていうのは、地味で、退屈で、つまらないと感じるような習慣をコツコツと積み重ねていくプロセスの中にしか生まれないとコーチは言います。毎日素振りを旋回するとかそういうことですね。その退屈さの向こう側に本物の楽しさがあると。
耳が痛いですね。そして4つ目、視座の差を受け入れる。
はい。
これは強い人、つまり上のステージにいる人には弱い人の気持ちがわかる。でもその逆はありえないっていう厳しい現実を直視せよ、ということですね。
そうなんです。例えば、上司がなぜあんな指示を出すのか、部下の立場からは理解できないことってありますよね。
あります、あります。
でも自分がその立場になれば、ああ、こういう全体像が見れていたのかってわかる。人を本当に理解したければ、文句を言うんじゃなくて、自分が成長して同じ景色を見るしかない。かなり厳しいですけど、真理だと思います。
そして最後の5つ目が、尊敬できない関係を断つ。
これもまた厳しいですね。
ええ。自分の基準とか目標を下げてしまう最大の要因は、尊敬できない相手とのなり合いの関係だと。
居心地はいいかもしれない。でもその関係はあなたの成長を確実に阻害する。類は友を呼ぶって言いますけど、自分の基準を高く保ちたければ、時には孤独を選ぶ勇気も必要だっていうことです。
なるほど。
参加者からの感想にも、相手が打つ時の体勢をちゃんと見てみようと思いますとか、インパクトの瞬間にラケットを固定するという具体的な行動設計を試しますといった声が上がってて、理論がちゃんと日々の実践に落とし込まれているのが分かりますよね。
いやー、こうしてみると5つのポイントは全部つながっていますね。
そうですね。
焦点、つまりフォーカスを、勝利とか他人の評価といった外部のコントロール不可能なものから、自分の選択やプロセス、基準といった内部のコントロール可能なものへと徹底的に移せと。
ええ、もう一つの大きなメッセージに集略されますよね。
まさに徹底した自己責任と自立の哲学だ。
そう思います。誰かのせいにしない、環境のせいにしない、自分の行動とその結果に 100% 責任を持つ。それができなければ本当の意味で強くなることはできないということですね。
今回の話をまとめるとこういうことになりそうです。僕たちはつい自分をよく見せようとして、あれこれと言い訳や物語を考え出す解釈で武装しがちです。
はい。
そして他人からの称賛とか理解を求めてしまう。でも本物の成長はその真逆の道にあった。
ええ。
バカにされることを、まあ雨が降るのと同じような一つの現象として受け入れて、孤高の努力を淡々と積み重ねる。そして一打一打、一周一周の選択の質をただひたすら研ぎ澄ましていくと。
そう考えると、山口選手が10点差から見せたあの執念も、単に勝ちたいっていう執着ではなかったのかもしれないですね。
ほう。
今この瞬間の自分のベストな選択を放棄しないっていう、自分自身に対する誠実さ、コーチの言葉を借りればインテグリティの表れだったと。
ああ、なるほど。どんな状況でも自分にだけは嘘をつかない。
そう。その崇高な姿勢が結果として奇跡的な勝利を引き寄せたという見方もできますよね。
最後に、あなたに考えてみてほしい問いを一つ投げかけたいと思います。
はい。
資料の最後にある AI ライターの考察が今回の全てを物語っています。努力が報われないと嘆くとき、人は努力そのものではなく、努力を認めてくれない周辺に意識が向いている。
刺さりますね。
コーチが説いてきたのは、まさにこの解釈という名の牢獄から抜け出すための具体的な方法論なんです。
自分が被害者だとか、悲劇のヒーローだとか、そういう解釈で自分を慰めるのはもうやめにしようと。
ええ。
それは麻薬のようなもので、一瞬は気持ちいいかもしれないけれど、長期的にはあなたを弱くするだけですからね。
そこであなたへの最後の問いです。あなたが囚われている解釈という名の牢獄は一体何でしょうか？自分は正当に評価されていないという解釈？あの人さえいなければもっとうまくいくのにという解釈？そしてその牢獄から抜け出すために、たとえ孤独でつまらなく感じたとしても、今日から集中できるたった一つのシンプルな行動は何でしょうか？